相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
相場さん、新しく本が出版されるそうですね。
本出た、あ、出たじゃない、出る、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
どんな本ですか？
相場の赤本。
お、
相場の赤本って、はい、津田さんは知らないかもしれませんが、我々50代のおじさんたちが高校生の時に大学受験で、はい、例えば東京大学な東京大学法学部の過去の問題を集め、はい、それから、慶応義塾大学慶応義塾大学経済学部の過去の問題、それが各大学あるのよ。
はい、私ももうボロボロになるまで赤本解きましたね。
ああ、ボロボロになるまで解いた。
解きました。
俺なんかボロボロになった先輩のやつをもらってるから、はい、もらった瞬間にボロボロ、
もうボロボロ。
その赤本と、はい、まあ体裁がほとんど同じ。
ええ、似てますね。
似てるでしょ。
はい、
で相場の赤本って言って過去問をこう解いていくっていう。
あ、なるほど。
そういう提案を宝島社から受けて、はい、で、出すことにしまして、
はい、
8月23日に発売。
おお、楽しみですね。
今ね、アマゾンでもうね、6位とかなって、はい、一時的に1位になった。
すごい。
まだ売れてない、あ、出てないのに。
8月23日の。
そうそうそうそう。
発売で
ございます。発売でございます。はい。ぜひね。
楽しみにしております。
で、多分ね、今までの中で一番いいのが、はい、株は技術だ。
はい。
一冊目に書いてます。
はい。
で、多分、2番目ぐらいにいいのが今回の相場の赤本で、株は技術だはこう理屈が書いてあるわけ。
はい。
で、これはね。
買って読みました。
あ、読んだ。
はい。
ありがとう、ありがとう。5冊ぐらい買ってない、ね。で、この相場の赤本は、
はい、
問題を解いていく中で、まあ、基本的に上がるところ、下がるところを、こう、なんていうかな、体に染み込ませていくっていう内容で、前出したのあるんだけど、これが一番いいわ。
お、そうすると、こう、実践的により学べるっていう、うん、内容なんですね。
いい。俺、自分でこれ読んでていいと思う。
楽しみです。相葉さん、本ってどれぐらい年間出されて
るの？年3冊。
年3冊大変ですね。
年3冊出してて、
はい、
結構いいよ。あのね、印税だけで月100万ぐらい
すごい。もう言っちゃった。
うん、いいいい。いや、先週決算やったらなんかね、結構なんだよね。
いてて、すごいんですね。
おお、すごいすごい。みんな買ってくれるからね。みんな5冊ずつ買ってくれるらしいよ、このラジオ日経のリスナーは。
10冊買ったら握手できるとか。
そうそうそうそう。11冊買ったらチューできるとか。
ね、
相手によりますなんつって。
はい、8月23日発売ということですので、は
い、
皆さんどうぞお楽しみになさってください。よろしくお願いします。さて、この番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。またこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので、番組サイトのバナーからお願いします。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、じゃあ津田さんに原稿を、
はい、それでは今日
上手に読んでもらいましょう。
怖い。今日の相場振り返ってまいりましょう、
は
い、
どうぞ。
5日の東京株式市場で日経平均株価は続落。前の週末と比べ366円87銭安の2万720円29銭で終え、終わり値としては6月4日以来およそ2ヶ月ぶりの安値となりました。終わり値で2万1000円を下回るのは6月18日以来。米中貿易摩擦の激化懸念を受け、外国為替市場で円高ドル安が進行。人民元のタイドル相場が11年ぶりの安値となったことで、主要なアジア株相場が全面安となり、日本株にもリスク回避目的の売りが広がりました。朝方は170円超安で寄りついた後、じりじりと下げ幅を拡大。 2日の米欧株安が投資家心理の重荷となったほか、外国為替市場で対ドル対ユーロで円高が進行し、輸出関連株を中心に売りが優勢でした。さらに中国人民元の対ドル相場が5日1ドル当たり7元を超えて下落すると、日経平均の下げ幅が拡大しました。中国上海などアジア株安や円高ドル安が急速に進んだことが嫌気されました。午後の取引開始直後には下げ幅が一時570円超まで拡大しました。アメリカブルームバーグ通信が、中国政府は国有企業に対し米国産農産物の輸入を停止するように要請したと報じました。米中貿易摩擦が激化するとの懸念が広がり、海外勢が株価指数先物に売りを出しました。5日の東京株式市場で日経平均株価を対象としたオプションの価格から算出する日経平均ボラティリティインデックス VI は一時 22.07 と、取引時間中としては5月14日以来およそ2ヶ月半ぶりの高水準をつけました。変動率を参照して自動的に資産配分を決めるリスクパリティ戦略を取るファンドの機械的な売りが出たことも下押し材料となりました。最も取引終了にかけては内需関連の一角や取引時間中に好決算を発表した銘柄にも買いが入り、下げ幅は縮小しました。東証一部の売買代金は概算で2兆5151億円と、5営業日連続で活況の目安である2兆円を上回りました。売買高は14億7447万株、東証一部の値下がり銘柄数は全体のおよそ9割にあたる1914、値上がりは196、変わらずは39でした。というところなんですけれども、
はい
はい、大変なことになっております。
そうですね、
はい、
前回そうだ、その前にこれをお話ししなきゃいけないな。
はい、
津田さんと先ほどお話ししてて、私の今日の売買明細表、
はい、ね、見させてもらいました。
証券会社の名前はちょっと出せませんが、はい、ある証券会社の売買をお見せしました。
はい、
私は、昨日ですね、エントリーして、そして、今日の引け時点で、手締まった、もしくは持っていた銘柄が何銘柄だっけ？
14銘柄
だな、はい、14銘柄中半分が買い、
はい、
半分が空売り、
はい、
で外れたのは2銘柄だな、
でしたね、
うん、つまりこういう大きく下げている時でも、
はい、
この私のやり方ですと、半分はこんな下げてる時に買いで半分取ってからね。
そうなんですよね、うん、びっくりしたんですよ、うん、本当に。
で銘柄で言うと、もう売買明細見せちゃったからね、今これはちょっと放送はできませんが、今津田さんに見てもらってますが、
はい、
買いで持ってるのはあれだよな、
はい、
TIS とか、
はい、
第一産業なんかすげえ 6.6% 上がって取ってるし、
そうですね、
で日本ペイントはちょっと外れちゃって、でオラクルも上がってますし、
はい、
それから今度は日本電機、
はい、
これも今買いで取れてますし、
はい、あとこの大きいのがこれ、
大きいのはアシックス、
アシックス
これ冒頭、
はい、
これこの今日みたいな下げてる日でも取れてるし、当然空売りは全部全勝、
そうですね、
で買いがちょっと2敗しただけで、あと全勝ですよ、
はい、
14だから14戦12勝半分が買い半分が売りですから、全く今のマーケットに左右されずね、
そうですよね、
取れてるという状況です、はい、でマーケットに戻りますと、
はい、
前回のこの放送でアメリカのダウが、
はい、
こう一緒にこうずっと他の移動平均線と上がってきたけど、
はい、
なんかこのローソク足がね、こう透過線に触ったり、
はい、
でだんだん弱ってきて、アメリカなんかちょっとこう気合入って、気合がなくなってきたぞって言ったら、本当にこれ暴落者でしょ。
ねえ、言った通りになりましたね。う
ん、これ狙えるんだよね。はい、リスナーの皆さん、ダウ平均のチャートを見ていただくと、はい、最初はね、ずっとこう、20日線、10日線、7日線、5日線とか上がってきたんだけど、ここ1ヶ月ぐらいは、どうもそのローソク足が上に行かない。ちょっと上行くと下がっちゃう。
はい、
で、今度は上を越えられず下がっちゃう。上を越えられず下がっちゃうってやって、20日線にくっついちゃったの。で、それまでの期間が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12日間の間に、一度も上に抜けられずに、徐々に20日線の下に、 10日線とか7日線の下に潜ってきて、はい、でついに20日線の下をに入ったのが 1,2,3,4 日前ですよ、はい、だこの4日前に売ったって結構利益が出るはずです。で今じゃあダウどうなってるかと言いますと、はい、日足でですね100日移動平均線と60日移動平均線のところに陰線でパカッと乗っかってるわけだ、
はい、乗っかっちゃいましたね、
うん、だからこれどっかで一回止まる必要が出てくるわけですね、はい、うん、ですからここから売るっていうのは怖い、むしろそろそろ売りを入れてる方は手仕舞いの方針に、今日の夜次第で私はダウをこれだからほら1ヶ月前から俺ずっと売ってんだから仕込んでんだから。
すごい。
うん、そろそろ、今日の夜の動きで手順舞う準備ですよね。あるいは、もう我慢できる人は、次の陽線が出るまで持っていてもいい。
はい。
うん。あるいはもう、何本目かな。今日で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10だから、直近の高いところから、まあ、10日目なんだよね、下げ始めてね。
もう一回そろそろ、
だから一回手順舞って、で、はい、軽く上げてもう一度100日線割った陰線は売りだわ。
うーん、
今もう一度言うと一番上から5日線を割って7日線を割って20日線を割って今60日線と100日線でピタッと止まってるわけだから、はい、まあね、この後どっかで戻ったとして陽線2本戻って陰線出て100日線割ってきたらそこは売りだね。
もう一段階
したんですよね。もう一段階ということになりますね、はい、そういうことです。でもうちょっと時間があるでしょうから、はい、見ていきますと、
はい、もうでもこうやって見ていくと本当にずっとニューヨークダウね、
追いかけ
ておっしゃってましたから、うん、こうやってこう狙いを定めてい
く
ことができますよね。
そうそうそうそう。じゃあ皆さん の心配なね、
はい、
東京マーケット、
はい、心配です、
うん、東京マーケットは、はい、もうすでに今陽線が出始めてますね。
うん、ピョコッと
ちょこっとね。で何日目かというと今日今陽線が出たこのところで 1,2 今日陰線ですよ当然ね、
はい、
でもこの今現在ねこの先物がちょっと上がってきたわけだ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 だね。
そうですね、うん、
ですから、ここ1ヶ月以内の高値からは、9日はい、目ということになります、
はい、
そしてその下のこの高値これは 1,2,3,4,5 6日前から考えると6日、
はい、
と一番の高値から見るともう9日になってますからそろそろ下げ止まる、はい、一旦は。そして直近の高値から見ると6日目ですから7,8,9とあと3日、そうすると今日は月曜日ですから火水木木曜日ぐらいまでに一旦収束がまあなんとなくあってその後軽く上げて下げた陰線は売りだわ。なぜかというと今ついにですね、
はい、
日足が60日線100日線を超えたのに思いっきり超えられず、はい、今のローソク足は100日線の下ですよ。
下で動いてますね、
うん、100日線の下っていうことは、はい、100日線の下っていうことだよ。
つまりそれは100日線の下ということですね、
うん、ということは、はい、強いか弱いかというと
弱い。
そして100日線の下に60日線がありますから、はい、これは弱い順番なわけだ。
そうですね、
うん、ということはここはですね、昨日下髭が2万500円までいったんです、ここね下髭が2万500円、日経平均の癖は500円ごと1000円ごとで一旦止まる癖があります、
はい、
で今日で6日目と考えるか9日目と考えるかだからあと3日ぐらいで1回返すことになるわけです、
はい、
それはしょうがないんだ。こう売られた後にねやっぱり買いって出てきますからこうあまり長くね売り続けるとね売るの疲れちゃうしね、売る人もお金なくなっちゃうから、うん、そろそろ手仕舞おうかなって、それからこんなに下がったからそろそろ買おうかな、はい、それが相まってちょうど9日目ぐらいあるいは8日目ぐらいで陽線が出ると1回戻るんですね、はい、ということになります。
はい、一回調整がね入るということですね。
ということです。はい、で、まだ時間ありますね。
あ、はい、もうちょっとありますね。
もうちょっとありますね。はい、そうなってきて今度はですね、長い目で、
はい、
日経平均を見てきますと、
はい、
100日線と60日線がですね、まあ横ばいの中にあるわけなんで、やはりこの斜めに下に向かってるとか斜めに上に向かってるっていうんじゃなくて。まあこんだけ下げてるけどボックス圏なんだよね考えたら。
確かに今こうやって改めて見ると、
うん、長い目で見てください、うん、
横ですね、
今津田さんと一緒に見てるのは去年の6月から今までの 1年間の冷やしです、はい、そうなるとこれボックスなんだわ今ね。
そうですね、うん、思ったほど下がってない
ん
です
ね。そうなんだよそうなんだよ。7月18日の下値が21,000円、はい、そして昨日の下髭の下が21,000円なんですよ。だからなんかボックスなんだよね。だから戻る可能性は十分出てきますね、うん、で、だからこれ戻ったらちょっと買いなんだけど、軽く戻ってまた陰線で下げたら売りなんですよ。
それまたチャンスですね。
チャンスなんですよ。ただね、個別銘柄の方がこれだから、はい、日経は横ばってボックスだから上がったり下がったりするわけだ、ええ、ところがね、右肩下がりとか右肩上がりがあるわけよ。
個別を見れば、
うん、俺だってあれだよ、見てさっきさ、はい、取れてたやつね、はい、日本電機、日本電機なんかだって右肩上がりだよ。それからアシックスなんか今日飛び出しちゃったよ
ね。ちょっとびっくりしました、うん、
それから第一三共だって右肩上がりだし、はい、そういったオラクルだって右肩上がりだから、つまり皆さんに申し上げたいのは、結構今日経先物はボックスで難しいです。まあ、取る気なら取れます、はい、取れます。アメリカのダウと一緒に追いかけていって、ダウはボックスじゃないから、はい、追いかけていって弱ってきたところを俺はダウを売った、でその後日経が下げて20日線の下に来たから売った、それいいわけです。でも皆さん普通の方が取りやすいのは本当に日本電機だとか第一三共だとか、もう右肩上がりで今日も上がってるわけだから、はい、でバッチリ取れてるわけでしょ、うん、で右肩下がりだって地銀なんか右肩下がりだからちょっと上がって下がったら売りゃいいし、はい、つまりですね、難しい場面じゃなくて簡単な場面の銘柄を日経225とか、うん、JPX400 から探しておやりいただくと、はい、こんな相場でも上げで取れるし、うん、こんな相場は ましてや空売りで取れる、はい、これをちょっとご提案しておきたいですね。
そうですね。でもそうするとこう日頃からたくさん銘柄見ておいて、うんうん、狙いをいっぱい定めて、
そうそうそうそう、
行わないとダメですね。
すごいだろこの俺の売買銘柄。い
や、びっくりしました。だから相葉さんもこれご自身で本当に銘柄たくさんご覧になって、
見て昨日
そろそろだ、うん、そろそろだ今だって言ってこう取引されてるわけですよね。14
戦12勝。しかもその半分以上買いで取って
る。買いっていうね。
今ね、今のこの時期にね。
はい。
はい。ということでございます。
はい、わかりました。はい、以上相葉四郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相葉さんにトレードの提言についてお話をいただきます。相葉さん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日のトレードの提言は、はい、相場の赤本が8月23日に発売される。あ、これ違うか。失礼しました。
宣伝、
ごめんなさい、
宣伝はオープニングでしました。
やり直しましょう。本がじゃねえな。やり直しましょう。今日はですね、はい、きっかけは、はい、五日移動平均線。
きっかけは
五日移動平均線、はい。なんか昔どっかのテレビ局のコマーシャルにあったんだよな。きっかけは何とかって。あれになぞらえて。
はい、
すべてのきっかけは移動平均線、五日移動平均線から始まる。私はですね、はい、いろいろこう、先週ね、いろんな研究をして、他の移動平均線、と5日線の関係とかやったら、やっぱり、ね、下がるときは5日線の下に陰線で入ってからじゃないと下がらないわけです。当然のごと
く
きっかけは、それから上がるときは5日線が上を向いて、はい、その上に陽線が出ないと上がらない、はい、過去の上昇と過去の下落をつぶさに見ると、当然のことながら下がるときは最初に5日線がこける。でも20日線は上を見ている。60日線は上を見ている。100日線は当然のごとく上を見ている。
はい、
で、5日、全部が上を見ているのに、5日線だけ下を見て、下に陰線がある。これが全ての下落の入り口なわけだ。うん。で、次。
はい。
全ての上昇の入り口は、例えば、100日線が上を見て、60日線が上を見て、20日線が上を見て、5日線が下を見てたのが、また返して上を見始まった、
はい、
そして上に陽線が出た。つまり全部が上がってる中、5日線だけ下げていたけど、また上を向き始めて上に陽線が出たのが、まず上昇中の一時的下落していたものが戻る全てのスタートがこれです、
はい、
次、全部の線が下がっていた、ね、で株価だけこうちょっと上げ始める時のスタートは、
はい、
100日線も60日線も20日線も下げているんだけど、5日線が上を向き始めて、その上にちょこんと陽線で乗っかった。これがもしかして冒頭につながるか、ちょっと上げにつながるか分からないけど、すべてのきっかけはこうなんです。
最初に動き出すのが赤い5日移動平均線っていう。
そうでございます。なので、
はい、
きっかけは
5日移動平均線。
ということになる。なんか俺らのコンビもだいぶいい感じだったから、はい、ちょっとギャラ増やしてもらったと。
あ、そんな交渉もしていいんですかね。
でもね、ギャラを増やすとね、ラジオ日経の取り分が減るからね、会社が傾くと大変だ。
それ困りますね。うん、
それを、期待じゃなくて、
すいません。傾くの期待じゃなくて。
いかんいかん。はい、うん、なので、はい、上昇になる時でも、下落になる時でも、すべては5日移動平均線がどっちかに傾いたところ。
はい、
で、上に傾いて、その上に陰線だとダメ。下に傾いて、その下に陽線だとダメ。ということはもうだんだん星は特定できたぞ。
そうですね。
そろそろ、
だんだん分か
る。解放状を取るぞ。
はい。
5日線が上を向いて、はい、陽線が出たとき、
はい、
そして5日線が下を向き始めて、陰線が出たとき、
はい。
で、これを、この放送ではですね、半分の法則と言ってます、はい。5日線の上に陽線で出た。ただ、5日線が上向いてないとダメなんだ。うん、5日線が横ばってるときに上に陽線で出ても下がっちゃうことあるわけ。
やっぱりじゃあ、5日線の角度、うん、上向いてるっていうことが重要ですね。上大事です。
これは半分の法則。
はい、
陽線半分出ればもう、5日線が上を見て陽線半分が出ればもう上がり始めとみなす、
はい、
それから5日線が下を見ていて陰線で体半分5日線の下に出れば下落とみなすと、
はい、
ただしだから友達で親戚でいたのはただし
ただし、
うん、でただし、全部がそうなったからといって上がる下がるわけではない。当然騙しがある。
騙しがやっぱりあるんですね。
うん、騙すときはなんだっけ、優しくなんだろう、
男の人は嘘ついたとき優しくなるんですよ、ね。
そういう経験があるんだろう。俺それ聞いてこれで悪いなと思っちゃってさ。今のことがわからない方は先週の番組を見ていただければ。
はい、よろしくお願いします。
よろしく。騙しなんだよね。
はい。
騙しは例えば、5日線が上を向き始めました。その上に陽線が出ました。はい、よし、買ったって言ったら翌日ちょっと陰線が出ちゃった。これはまだいい。はい、上の方に陰線が出れば。ところが翌日。その翌日下に今度はなんだ逆半分陰線で5日線の下に出ちゃう。つまり今日上を向いている陽線の上に上を向いている5日線の上に陽線が出た、翌日並んで陰線が出た、
はい、
これは許す、
はい、
すると翌日また陽線が出れば上がっていくから、
そうです、ね、
ところが陰線が出た後翌日5日線の下に陰線で入っちゃった。
あります、そういうこと。
あるでしょ、はい、これは結局騙しだったわけだ、優しくなったわけだ。だからここはどうするかっていうと一旦退却切るんです。ただし、はい、じゃあここで空売りを入れるかっていうと、その時は他の線の傾きが上を向いてれば空売りを入れないで一旦待つということにな
ります。ちょっと様子を見る、
様子を見るという、はい、でもう一本出たら売りを入れるということになります。今度は空売りのその騙しっていうのがありますね、
はい、
5日線が下を向き始めました。その下に体半分以上陰線で出ました、はい、売りを入れました。よーしと思って翌日見たら陽線が出ちゃった。
並んで出てくる。
うん、並んで出ちゃった。まあ下に陽線が出た分にはまだいい。
はい。
並んで出ちゃった。じゃあまあ一日我慢しよう。で翌日今度は上に向かって陽線が出ちゃって5日線の上に出ちゃった。これ一回空売りを切る必要がある。
はい。
その時のメンタルですが、一回切ってあもうダメだこれはもう失敗だじゃなくて、はい、そうか。一回陽線、5日線の上に陽線で出て、そして陰線と出た。で、その下に、5日線の下に半分以上陰線出ちゃって、下げかなと思ってたら、はい、思ったら、買いを切るけれども、他の移動平均線が全部上がってたら、もうちょっと様子を見て、また上げ始めて、5日線の上に陽線が乗ったら買う。ということですね。つまり、騙しで、
はい、
一度、やむを得ず撤退するけれども、その撤退は完全な、負けじゃなくって、そこを見て次どうなるんだと。一回買ったぐらいだから、まあ強い雰囲気はあるわけだ。
はい、
で、もうちょっと見てたらもう一回上に乗ったらそれ買いでいいわけ。で、売りでも一度空売りを入れたんだと。でも陽線が出ちゃったんで一回撤退したと。でも売りを入れたぐらいだから弱いわけだから、
そうです
ね、次を見てたらまた陰線が出たらそこで売りを入れればいいということになって、でもきっかけは5日移動平均線の傾きが変わったことですね。で一番いいのはね、上に向く下に向く前っていうのはどうなってるかっていうと、
はい、
横ばってる。
ああそうですね、
うん、横ばってるってことはどういうこと。
横ばってる、
横ばってるってことだよ、はい、だんだんいい感じになってきたじゃないですか、はい、横ばってるっていうことは横ばってるってことだから、はい、その後上を向くわけです、
はい、
あるいはその後下を向くわけです、はい、したがって横ばってる5日線を見ていただくと、
はい、
観察していただくとその後どっちか向くじゃない。
そうですね、
向かないでずっと横ばったらその会社もう動いてない、ないんだから、はい、なんかあの俺が死んだ時の心電図みたいな感じ
ってこと、
うん、だからあれだよ、横ばった赤5日線を見ていって、はい、上に向いてそこに陽線があったらとりあえず買ってみる。で買った時にもしあの次に5日線の下に陰線で出れば切るという思いで買う、
はい、
で空売りはその逆、そういうあのなんていうかな、あの、
うん、次の一手をこう打つためにも、
そうそうそう、
違うってなった時は一回もう手締まってまた様子を見るってい
う、見るというつもりで、はい、今日買う今日売る、だから今日ただ買って売ってボーっとしてんじゃなくて、
はい、
それ次にこうなったらこうすると決めてこの入れる、それがきっかけは5日移動平均線の極意。
この番組でね、あの、うん、怪しいっていう話とかもあったじゃないですか。矢部さん、やっぱりこう最初怪しいなってなる時とかチャンスっていう時は、うん、やっぱりこの5日移動平均線の動きをまず一番最初の判断材料に、
うん、今手いいね、そうそうそう、
ごめんなさい、5日移動平均線こういう動きですじゃないですか。
そう、俺だって今さニューヨークダウガンガン、はい、ほら前回の番組からもうニューヨークダウちょっと俺なってるとか言ったじゃない、それは5日線が上を向いたのが20日線ちょっと向かったわけ、
はい、
でも1回じゃ下がらないんだよ、また上がるわけよ、
はい、
でまた下がったわけよ、
うにゃうにゃするんですよね、
う
ん、
でこのうにゃうにゃの感覚が早くなってきたわけです。
あ、
だから怪しいじゃん、
体力なくなってきちゃって、うにゃうにゃうにゃうにゃすぐ垂れるようになってきた、
そうそう垂れるようになってきた垂れるようになってきたそれだからちょっと狙ってみたわけ、はい、そうすると20日線割ったから、バーンと追加だよ、
はい、
で体力がなくなった頃でちょぼちょぼ試し玉、
はい、
で20日線を割った、はい、20日線を割った時に5日線どうなったかっていうと、20日線から離れた5日線が20日線にくっついて
る、くっつくんですよね、
そう、
うん、
で日本株もしかり、
はい、
なので今日あの売買した14銘柄のうち半分は空売りですよ、
はい、
全部そういうふうに5日線がね、俺は怪しいぞ相場しろ、空売りを入れてくんねえかっていうか、しょうがない、
ね、
しょうがねえか入れてやろうかって言ったわけところがさ、今日の14銘柄のうち半分はさ、相場しろ俺はまだ元気だぞ買ってくんねえかって言うから、もう買ってんだよ。
あ、
そしたら上がっ、日本電機もそう、第一三共もそう、そんな感じで、まずは、
はい、
あの皆さんはきっかけは5日移動平均線と、これをね、あの心に刻んで、
そうですね、
いろいろ見てくださいよ。そうするとね、ちょっとあの新しい幸せがやってくるかなっていう感じがしますね。
はい、あのなんか長い、ね、移動平均線で大きな流れをつかむっていう話もこれまで伺ってきたので、うん、はい、それぞれの移動平均線に性格があって、はい、それぞれを判断材料に使っていけるんですね。
そうですね、だから長いところで下げそうだっていう時にミクロで5日線がどうなってるか、
はい、
長いところでそろそろ上がるかなっていうところで5日線がどうなってるか、だからまず長く見て、
見て、
そしてあの近視眼的に5日線がどうなってるか見て、はい、そこで入る、そこで出るっていうことをやっていく。今度は買ってずっと上がってきました、5日線がこうちょっとね弱くなってきた、そこで陰線が出るぐらいで売るとか、はい、9日目で売るとか、そんな感じ、
はい、ね、じゃあきっかけは5日移動平均線ということで、
そうでございます、
はい、今日はお話をいただきました、はい、さああっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですが、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、そのきっかけは5日移動平均線をチャートで見ていただきます、
はい、はい、より実践的にお話しいただきます、
はい、
引き続きこの後も楽しみください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは最後の締めお願いします。
はい、じゃあ準備、用意、株はギスター、ギスターギスターギスターギスター